鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
星さん、お電話でのご出演です。
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、釧路と根室を結びます、JR 北海道の花咲線なんですけど、
はい、
まあ、8月5日から、一部の列車で車内販売をしてたんですよね。
はい、
地元の方々がやってたんですけども、これが、まあ、大好評だということで、10月、11月も実施することになりましたので、はい、ちょっと鉄道ニュースでお知らせしたいと思うんですよね。で、販売するのは根室市と別海町の企業で、はい、まあ、どんなものを車内販売でしてるかっていうと、
はい、
まあ、クッキーであったりドーナツとかですね、あとサンマ丼とかですね、あと乳製品、別海アイスクリーム屋さんでプレミアムミルクリッチとかですね、
はい、
まあ、いろんなものを販売しておりまして、で、大変これは今ね、JR で北海道で車内販売というのはないですから、まあ、気軽に列車に乗ってお土産をどうぞというようなことなんですね。
はい、
で、実施の日にちについては土曜日が中心なんですけど、10月は9日、16、23、30日ですね。
はい、
11月が6、13、20日、27日と、はい、まあ、以上のような日にちです。で、列車も実は決まってまして、根室発が11時3分発の釧路行きの快速花咲で、
はい、
これがあっとこまで、の間車内販売をしますと。
うん、
で、逆に、釧路から出ます快速のさっぷ、
はい、
これのあっとこ12時40分発から根室到着の13時22分まで、この間で、この車内販売を乗りますので、ぜひ、花咲でご利用の際はこの列車に乗っていただいて、お土産をたくさん買っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、10月14日が、まあ、私たちにとっては大きな記念日が、
はい、
鉄道記念日なんですね、10月14日が。で、ちょっとそれにまつわるような釧路市内のちょっとこう鉄道施設、特に今回は幸町公園のお話をちょっとしたいと思うんですね。
はい、
で、幸町公園には今C58106 っていう、蒸気機関車が保存してあるんですけども、その他にも、鉄道1000マイルの鉄道塔っていうのがあるんですね。今日はこの鉄道塔についてちょっと話をしていきたいと思うんですね。
はい、
で、この皆さん分かりますかね、その C58106 だと、まあ、でっかい図体ですから、
はい、
幸町公園に行けばすぐ、あれねみたいなのが分かるんですけど、はい、このなんかね、鉄道塔っていうのがこう、どっちかというとですね、農協ビルさんの方に、
はい、
あるんですよね。なんかこう本当に 塔です塔なんですけど、はい、塔があって、でこれよく見るとですね、
はい、
いろんなことが書いてあるんです。で、このちょっと歴史を紐解くと、北海道に、鉄道施設で大活躍した方が、田辺作郎さんっていう鉄道技師の方なんですね。この方が、琵琶湖の水を、まあ、大阪方面に流す、そういう、まあ、バイパスのような川を作ったりとか、まあ、こういう土木ではもう第一人者の方だったんですけども、 当時の明治政府の命により、北海道の鉄道を引いてこいというふうに言われまして、それで鉄道を設置するために北海道に、渡ってきたんですね。で、主には、まだまだ北海道は開発といいますか開拓がちょうど真っ最中で、
はい、
開拓のためにはこう鉄道敷設っていうのがやっぱりこれ欠かせないわけですよね。で、札幌周辺は、北海道炭鉱鉄道とかっていうような鉄道が通って、鉄道が敷設されたんですけど、
はい、
まだまだ北の方とか、当地釧路の東とかですね、まだまだ、未整備だったんですね。それで鉄道敷設法っていう、法律ができて、旭川から、稚内への鉄道を引きましょう、
はい、
それから今度旭川から、富良野経由で釧路まで行きましょう、
うん、
それから、小樽から、
はい、
くっちゃんとかニセコなんかを経由して函館に行きましょう、あと釧路から網走方面に行きましょうとか、そういう今の鉄道のちょっとこう幹になるような、
はい、
線路をこの田辺作郎さんが、歩いて鉄道の測量をしたわけなんですね。でこの鉄道の記念塔っていうのは、北海道 の, この開拓において絶対必要だったこの鉄道の、1000マイルになったことを記念して、これ建てられたんですね。で、これがですね、明治15年から鉄道がこう引き始めて、で大正5年に、1000マイルがこう達成されるわけなんですけども、そこで、この田辺さんがですね、自費で、当初は春取湖畔にあったんですね。春取湖畔にあったっていう理由がですね、ちょっと何ですかね、いろいろ紆余曲折があり、当初は、
はい、
刈勝峠ですね、今の新徳とそれからトマムの間でしょうかね、
はい、
ここに、敷設する建立する予定だったんですね。そのころが難工事であったっていうこともあり、から北海道の開発にとってはこの刈勝峠っていうのは、人を超えるのが一つのこう、大命題になったんです、
はい、
そのクリアになって、ここに建てたいなと思ったらしいんですけど、そういう山奥に建てても誰も見ないだろう
と、なるほど、はい、
いうこともありですね、田辺さんは相当、迷ってきたようなんですけども、そこで、白羽の矢が当たったのが、
はい、
釧路だったんで、釧路は当時の、北海道東部、東北海道ですね、ここの中の多分鉄道の拠点になるであろうと、はい、いうことを、予言っていうか、実際に本当に釧路はこう鉄道の拠点にしたんですけども、
はい、
やっぱりここが一番こういいだろうと、はい、いうことで、この鉄道の碑を作ることになったんですね。で最初その春取湖畔だったんですね。なんかいろいろとこう調べていくと、
はい、
当時やっぱ春取湖にこう釧路市としてもこうなんかいろいろと整備しようというなんか計画がこう、持ち上がって、じゃあその中の一つとして、じゃあこの鉄道1000マイルの記念碑を、ここに建てましょうかということになって、では
い、
で、もう一つは田辺さんってその琵琶湖 の,、
はい、
その通水の水道ですね、
はい、
これで工事をやったので、
はい、
その琵琶湖がなんとなく春太鼓と似てるので、
は
い、そういう、こともあったのではないかというふうに、言われてますね。
はい、
で、当初、春取湖にあったんですけども、
はい、
今の、ぬさまい中学校、
ええ、
当時は東中学校って呼んでたんですけども、戦後にですね、その東中学校を、こう、グラウンドをもうちょっと広げようっていう ことになって、
はい、
そこで、これやっぱり鉄道のものだから、はい、これやっぱり駅の近くに持ってこうっていうことで、
うんうんうん、
当初はあの釧路の駅ですか、はい、昭和42年に、釧路駅の構内がちょっとまあ整備されたっていうことを機会に、
はい、
駅の構内に持ってったんですね、まあ、ただこれも仮の姿で、
はい、
昭和47年に、
はい、
この鉄道100年、
はい、
鉄道が開通して100年、うん、そして、釧路市の市制が、まあ、50年だという、まあ、記念の年だったわけなんですけども、この昭和47年の10月14日、まあ、ですから鉄道記念日ですわね、
はい、
でこの日に、この鉄道1000マイルの日が、今の現在地の幸町公園に移転したと、
はい、
で現在に至るということになってるんですね。でこの鉄道1000マイルの日でですね、いろいろと調べて、この、まあ、もちろん文が書いてあるんです、
はい、
でこの日の中に書いてある文章を読み解くとですね、あの当時の釧路市長の方が、
はい、
このやっぱり田辺作郎さんはその釧路を、まあ、拠点にしたっていうことに対する感謝の言葉をここで、あの述べてるんですね。で、まあ、ちょっと要約しますと、田辺さんは、この北海道の鉄道を引くにあたって、
はい、
この東北海道の拠点を釧路とすべしということを上司に言ってくれたと、
はい、
でそれがあるから、今この釧路の、まあ、発展があるんですっていうようなことを、
はい、
とつとつと書いてるわけなんですね、
はい、
ですからそういう非常にその、田辺さんへの感謝の言葉が、まあ、書いてあるわけなんですね、
はい、
それで、とかですね、あのこれはですね、実は私今回調べて初めて分かったんですけど、最初にあの春取湖畔に建てた時に、
はい、
もうなんかボロボロになってたらしいんですよ、その昭和42年にその釧路駅に持ってくる時に、でそれで、まあ、なんとか修復しましょうということになったんです、
はい、
でこの塔の基礎にはあの昭和41年10月1日にあのその当時のカリカチ峠が、あの今の、ちょっとこう勾配が緩くなった、まあ、新線ルートに切り替えたんですけど、でその切り替える前の、
はい、
その旧カリカチ
旧線ですね、はい、
旧線ですね、これ2内、
2内、はい、
あったんです、あの今のトロッコだとかあの、
はい、
まあ、SL とか、
はい、
まあ、置いてあってるんですけど、そこのホームの花崗岩を使ってるんです、
はい、はは
これはですね、私今というか本当にうかつだったんですけど、これ調べていくとそんなことがあるんですね、
は
い、でこのホームの花崗岩を使ったばかりじゃなくて、カリカチトンネルの、周りに使っていた切石なんかもこう持ってきた、はい、わざわざなんか持ってきたんですね。だから考えると、
はい、
あのやっぱり当初やっぱり田辺作郎さんはカリカチ峠に
行
き
たかった
ということでしたので、多分そのそういうなんか意思が伝わって、はい、昭和42年に復活するときに、はい、これはやっぱりカリカチ峠からもなんか材料を持ってこなきゃダメだってなことで、はい、また復活するときに石を使ったんだと思うんですね、
は
い、それであのなんか以前にですね、
はい、
その鉄道塔に、
はい、
あのその田辺作郎さんが使ってたものが、
はい、
なんか保管されてたようなんですね、中に。
は
なんかちょっとあの詳しくは忘れちゃったんですけど、なんかメモ帳っていうかそういうも手帳だとか、そういうのがこう保管されたようなんですが、はい、今は確かあの釧路市立博物館で今保管していると思うんですね、
はい、
だからまあ田辺さんとしてはやっぱりこの鉄道1000マイルの塔に相当なこう、はい、意気込みを感じて、作ったんだと思うんですね、
はい、
ただこれ自費で作ったというのがすごくて、
すごいですね、本当
はこれ、まあ、国だとか北海道が、まあはい、まあ、もちろん協力はしたんでしょうけども、作るもんなんですけど、だからそれだけやっぱりこの鉄道がこう、1000マイル、要はこう 北海道の鉄道の幹ができたっていうことに、はい、随分田辺さんもまあ嬉しかったんだろうなというふうに思います。で、こう田辺さんのこの最初の予定って言いますか、あ、田辺さんの前にその鉄道敷設法で、はい、のこの法律のこの文書によると、
はい、
釧路からその網走に行く路線が、
はい、
釧路から最初にあの厚岸に行って、で厚岸から北上して標茶につながってそこから網走に行くっていう路線だったんで、はい、まあでもそれも、まあ、途中で計画変更になって、今のような標茶からまっすぐ南下して釧路というような、まあ、路線にはなったんですね。
はい、
だからこの鉄道1000マイルの日なんかというか、こう釧路の歴史をこう紐解いていくと、
はい、
あの非常にあのこう、いろいろ曲折はあったんですけど、やっぱり鉄道の、まあ、町だったんだなということが、まあ、これ見ても分かるわけなんですね。
はい、
でちょっとですね、話は幸町公園からずれて、旧釧路停車場跡碑っていうのもあるんです、
ね。はい、
これは今の、平田交流幸いの前に、はい、
角ですね。
角ですね。これあの、ひっそりとあるんです、ちょうど昔はここに、釧路駅が、はい、あったわけですね、開業当時は。
はい、
ここの、まあ、ここはまあ、幸い町なんですけども、
はい、
その、すぐ近くには黒金町って、
ま
あ、市役所とか、
はい、
NTT さんとか、はい、こう警察署があるあの一帯ですよね、はい、まあ、そこら辺が昔はこう駅だったんですけど、そこ の, その黒金町ってなんでこれ黒金町かって、
はい、
いうことなんです、うん
うん、
でこれはやっぱりこうなんか昔はこう西沼前っていう、まあ、広くこの辺りを言ってたんですけども、
はい、
まあまあ、やっぱりこう鉄道の施設がこう相当あったり、
うん、
あるいは感謝がまあ、ここら辺にあったんですね、当時は。はい、そのために、この、蒸気機関車のことを、黒金とかって、これ言ってたんですよね、
はい、
のことを。
鉄ですね、きっと。
そうですね。
はい。はい、
ただ、こっから、その黒金町っていうことに、名前がなったり
も
するんで、逆に、北大通りって、まあ、もちろん今もあるんですけど、そこはどっちかというと旅館とかが多かったところで、
はい、
まあ、この黒金町は鉄道関係者のそういったこう施設だとか宿舎が多かったということなので、
はい、
まあ、ちなみにですけど、幸い町ってなんで幸い町になったかっていうと、ここもやっぱり西沼前っていう地名だったんです、
はい、
でもここに町内会がありまして、まあ、中心となる町内会があったんですけど、
はい、
これが幸いクラブというよう なんか名前だったんですね。なのでそのまま幸い町になったんですね、はい、あとそろそろその近くに今度なにわ町ってあるんですけど、
はい、
ここはまあ、その辺に住んでらっしゃる方はお分かりだと思いますが、昔、トンケシとかですね、言ってたん
ですね。はい、そうですね。
ここは、もともとはこう倉庫分だったんで、それが、これから、釧路駅が来たことで、
はい、
まあ、大発展をするんじゃないかというような願いを込めて、
はい、
大阪に何はってあるんですけど、そこからこう、名前をいただきなが
ら
つけたんですね。
はい、
まあ、いろんなその鉄道施設じゃなくてこういうなんか町内会というか町名も勉強すると、
はい、
なんとなく鉄道に関係のある町名も、あるんですよというようなことで、今日はお話はちょっと閉じさせていただきたいと思います。
はい、はい、鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました、お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、星さんお電話でのご出演でした、
はい、
FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。